皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて、有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場、相原茂之さんです。今週は第3回有機農業の栽培技術1、踏み込み温床、苗作りをお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第3回有機農業の栽培技術1として、踏み込み温床と苗作りについてお話ししたいと思います。踏み込み温床というふうに聞いて、皆さんどういったものを思い浮かべるか、ちょっと私としては想像の域なんですが、簡単に言ってしまうと床暖房を思っていただければ分かりやすいかなというふうに思います。基本になる苗作りなんですけども、例えば夏の野菜、代表的なトマトやナス、ピーマン、こういったものの収穫時期は皆さんもよくご存知だと思います。6月の終わり、あるいは早いものだと6月中旬から取れるものもありますが、だいたい7月、8月と最盛期へ向かっていくわけですね。じゃあそのトマトやナス、ピーマン、そういった野菜の種まきっていうのはいつ行われているか皆さんご存知ですか？まだ寒い2月の中旬、あるいは3月、こういった時期に種まきが行われます。でも想像してみてください。その頃の気温、まだまだ寒い日が続いています。そんな中で夏野菜の種をまいても発芽することはないんですね。発芽するための必要な条件として、ほとんどの種の中では温度と水分、空気、この3つが三大要素と言われています。中には光を必要とする野菜もありますが、実際のナス、ピーマン、トマトはこの温度、水分、空気が条件が揃うとしっかりと発芽してくれます。2月中旬の種まきを想像してみてください。まだ寒い時に水分と空気があったとしても温度が足りません。その温度をどうやって補うかっていうところが踏み込み温床の出番になってくるわけです。先ほど床暖房と考えてくださいとお伝えしましたが、実際の作り方を簡単に説明いたします。落ち葉を集めて、その落ち葉をある一定の枠の中に入れていきます。で、その時に米ぬかや、あるいは動物性の畜糞、こういったものでも構わないんですが、微生物の餌となる窒素源となる資材を一緒に入れます。これは入れすぎてもダメですし、少なすぎてもよくありません。落ち葉に対して適量があります。で、これは踏み込み温床の枠をどのような大きさで作るかによって変わってきます。ただ一つ言えることは、全部の落ち葉をいっぺんに入れてまとめて踏み込むんではなくて、一層一層丁寧に落ち葉と米ぬか混ぜ、水分調整をして仕上げていくわけです。だいたい一層が5センチから7センチぐらいの厚さになるように落ち葉を入れます。それを 水分と米ぬかを入れた後に踏み込みます。で、踏み込んだ後にまた次の一層を積んでいきます。これを重ねること10回、だいたい地面からの高さが45センチから50センチぐらいになると思うんですけども、そのような形で踏み込みが完了というふうになります。何もないところになんで熱が出るのか、それは堆肥を作ったりするときに活躍する微生物の働きが大きな理由です。堆肥とは違うんですけども、踏み込み温床を作る上でも微生物の活動するときに生じる熱、活動熱が中でどんどんどんどんこう高まっていって、最終的に踏み込んだ落ち葉の中が30度から40度ぐらいの温度に安定してきます。そうなってくると、踏み込んだ落ち葉の表面は触ってみてもあまり暖かさは感じないかもしれないんですが、そこに種をまいた育苗箱を置くことで鍋の上に蓋をしたのと同じような状態になって、育苗箱の底に熱がこもって温度が確保されるわけです。そうすることで、本来ならば寒すぎて芽が出ない気温の中でもしっかりと発芽することができるわけなんですね。で、この踏み込み温床のすごいところは、自然のもので成り立っているということだと思います。今でこそ各農家さんたちは合理的に苗作りを進めることが多くなってきたので、踏み込み温床を作ってる場所っていうのはかなり減ってると思うんですが、有機農業の世界でいうとかなりの確率でどこの農家も踏み込み温床を作っていると思います。それは同じ熱を確保するのに、現在は重油を使ってハウス自体を加温する、加温ハウスで苗も作れる、あとは電気の力を使って電熱線を地面に張り巡らして、その上で暖を取って育苗する、こういった石油燃料の力や電気の力を利用して合理的にかつ簡単に熱を取ってですね、育苗することができるような時代になってきてるからなんです。けれども昔はそういった電気の力も石油の力もありませんでした。だからどうやったら上手に苗が作れるかっていうところを、農家の人たちが経験的にこうやったら暖かくなる、こうやったら苗が上手にできたっていう、その蓄積が踏み込み温床になってると思うんですね。で、今は科学的にもいろいろ分析すると、その踏み込み温床がものすごく合理的に仕組みの中で成り立ってるっていうことがわかると思うんですが、昔はですね、先ほども言いましたが、長い経験の蓄積の中でこうやったらうまくいった、それが結果的に今の時代分析したら証明されるという、そういったスタイルが有機農業の中では数多く見受けられると思います。で、実際に踏み込み温床っていうのは作るの上ではものすごくこう手間がかかるんですが、ただただその床暖房の役割をして育苗だけで終わらないところが踏み込み温床のとてもいいところなんですね。それはどういうことかと言いますと、踏み込んだ落ち葉が翌々年に種をまく床土として再利用することができるんです。ですから言い換えると、苗作りをするために熱を確保するための踏み込み温床としての役割は、同時に数年後の床土を作っている第一段階というふうになってくるわけです。有機農業で目指すところの一番の大事なところとしまして、地域内の循環、地域の資源を無駄なく利用する、こういったことが言えると思います。ですので、落ち葉という現代社会の中では迷惑者になってしまうものであったとしても、有機農業の中ではとても貴重な資源としてたくさん欲しい資材なんですね。町や団地や人が生活する場所には大きな落葉樹がたくさんあって、それを処理するのに困っている人たちが大勢います。そういう姿を見ると、ぜひその落ち葉を分けてもらいたいっていうふうにいつも思ってしまいます。例えばお寺とか神社とか、そういった昔から周りに落葉樹がたくさんあるような場所だったりすると、地域の人に話をして落ち葉を分けてもらったりすることもあります。 実際に落ち葉を集めるっていう作業は大変なので、そういった地域の施設が落ち葉を集めておいてもらえると、集める手間も省かれる。また落ち葉を集めた人たちも処分するのが一番困るところなんですけども、それを持ってってもらえるっていうことはお互いにとって助かることにもなるので、こういった形で落ち葉を集めていくと思った以上に落ち葉が集まることができると思います。踏み込み温床を作っていく上で重要なポイントがいくつかあるので、これもお伝えしたいなというふうに思います。名前の通り踏み込み温床、踏み込むという言葉が入ってるから、どんどんどんどん思いっきり踏み込んじゃうっていう人がもしかしたらいるかもしれません。また想像する人が多いかもしれません。踏み込み温床といっても踏み込みすぎは良くないんです。どういうことかと言いますと、先ほど堆肥を作ったりするときに活躍する微生物と同じ微生物が働いているという話をしました。その微生物は酸素、空気があるところで活動を活発にする微生物なんですね。ですから踏み込みすぎて落ち葉の中の空気を押し出してどんどんどんどん空気をなくなしてしまうと、今度はその微生物が活動できる環境ではなくなっちゃうんですね。そうするとですね、違う今度は微生物が幅を利かしてきます。堆肥や踏み込み温床を作る上で活躍してくれる微生物は酸素を好む微生物、好気性菌っていうふうに言われています。その微生物を踏み込みすぎて活動できなくしてしまうと、今度は酸素がないところを好んで活躍する嫌気性菌が幅を利かしてきます。これは皆さんの生活の中でも恩恵を受けていることがたくさんありますね。例えばヨーグルトだったりとか、あと酪農家のサイレージの餌も、これも嫌気性菌の働きによって飼料が作られています。発熱する菌とは違う別な方向に行ってしまうと踏み込み温床は失敗してしまいます。踏み込み温床のことを表したテキストの写真がいくつかあると思うんですけども、その中に大勢の人が踏み込み温床の枠の中で集団で落ち葉を踏み込んでる写真が1枚あると思うんです。これ実はここまでたくさんの人が一気に落ち葉を踏み込んでしまうと、先ほど言った酸素が全部押し出されてしまって落ち葉自体が嫌気性の発光してしまうので、温度が上がらなくなる可能性があります。そういった時はもう一度落ち葉をこう掘り起こして中に空気を入れて軽く踏み込み直してあげる。何事も過ぎたるは及ばざるが如しという言葉があると思うんですけども、踏み込み温床の場合も踏み込みすぎはやはり良くない。なので適度に踏み込むというのが最大のポイントになります。あともう一つ注意しなければいけないことは水分の量なんですね。水がどれぐらい含まれているかによってこの微生物の活動の幅が変わってきてしまうので、一般的な話からすると 60% の水分というふうに言われています。落ち葉に対して 60% の水分をどうやって測るのか、これは今となっては私はもう見た状態で判断していますが、最初はですね、カラカラに乾いた落ち葉をまず重量で10キロなら10キロ用意します。で、その10キロの落ち葉に対して 60% の水分というと6キロになるわけですね。で、それを混ぜ合わせた時の落ち葉の感触を自分の手で最初に確かめておく。その感触をもとに実際に大きな温床を踏み込む時に水をまいた時の状態を、違いを判断して、あ、だいたいこれぐらいが 60% だったなっていうのを調べてですね、そこで落ち着かせるということをしてきました。で、それが長いことやっているとだいたいまあこれぐらいの乾いた落ち葉だと何分ぐらいの水をまけばその 60% になるかっていうのが分かってくるので、今は経験をもとにだいたいちょうどいい水を加えることができるようになっています。踏み込み温床なんですが、材料として使われる落ち葉は欅とかクヌギとか落葉樹が主体なんですけども、町のそういった落葉樹を想像してみてください。春になると一斉に芽吹き始めます。芽吹いてくるときに感じることは、今まで寒かった冬がようやく終わり、いよいよ 始まりの春がやってきたなっていう、そういった始まりの季節を芽吹いたことの木たちが教えてくれます。その芽吹いた葉はあっという間に青々と広げて日陰を作ってくれます。その日陰ができる頃には夏の暑さが最盛期、ものすごく暑い夏の強い日差しから緑いっぱいに葉を広げた落葉樹の葉っぱが太陽の光を弱めてくれて、その下で過ごす私たちに涼を与えてくれます。秋になるとモミジとかのような綺麗な紅葉はないですけども、やはりこう葉っぱが茶色くなって黄色くなって茶色くなって季節の移り変わりを教えてくれます。それが冬になると全て落ち切りますよね。落ち切ることで夏は葉っぱを広げて日差しを防いでくれてましたが、冬になると落ちることで今度は日を当たるようにしてくれる、暖かさを届けてくれる。私たちの生活の周りに落葉樹があると1年間とても心地よく過ごすことができるというふうに私は思っているんですが、昨今やはりその問題になってくるのがこの落ち葉。例えば自分の敷地内にあった落ち葉が自分の敷地内に落ちるのはいいんですが、道を挟んだお隣さんや道路に落ちてしまうと周りからやはりこう苦情が来たりすることもあります。町の中ではどうしてもこう迷惑物扱いされてしまう落ち葉、これをもう一度見直すことが踏み込み温床を作りていくことでですね、多くの人にまた知ってもらえると、農業以外でもやっぱこう伝えることはたくさんあるなっていうのがこの踏み込み温床の良さだと思っています。で、実際に苗を作ってそれを畑に出していくと、その年の踏み込み温床の役割は終わるわけですが、先ほども言った通り数年後今度は床土として利用できます。で、それは山の腐葉土をお手本にそこに近づけて落ち葉を発酵させていくというところが重要になってくるんですけども、役割が終わった踏み込み温床はハウスの中の枠の中に留めるのではなく、一度外に運び出します。野ざらしにした状態で2年間放置します。そうすることで緩やかにでも確実に分解が進んで、山に行って拾ってくるような本当にこうバランスの取れた腐葉土が出来上がります。その腐葉土が育苗を支えるわけで、農家としてみれば床土を買うこともしなくて済むわけなんです。踏み込み温床をすること作ることで育苗の土も買わずに済む、これが農場内の循環、強いては地域内の循環につながる大きな柱になってきます。ですから踏み込み温床っていうのはとても有機農業を実践する上で大事な技術なんです。この講座が終わった後のスクーリングで実際に農場に来ていただいて皆さんにやっていただく作業があります。それがこの踏み込み温床作りですので、興味のある方はぜひご参加いただいて実際に踏み込み温床を体験していただきたいなというふうに思います。夏野菜の苗作りについて今踏み込み温床の話をしてきましたが、苗というのはではそもそも何のために作るのか。野菜というのは別に苗を作らなくても畑に直接まいて栽培することも可能なんです。先ほどの夏野菜、トマトやナスやピーマン、これも収穫時期を早くしたいからそれに合わせて早い時期からの育苗が始まるわけですが、特にその収穫を早くすることを目指さないであれば、特に家庭菜園とか時間にこう何て言うんですか、いつから収穫を始めなきゃいけないとかそういったことがないのであれば、畑に直接種をまいて育てていくことも可能です。他の野菜についても秋に冬に収穫を始めるブロッコリーやキャベツ、カリフラワー、こういったものもまだ暑い夏の7月中から種まきが始まります。これも直接畑に種をまいてもいいわけです。ですがそういったものも苗を作ります。それはどうしてかというと、苗を作って畑に出した方が手間が省けるという大きな理由があります。畑に直接種をまくとどうしても 発芽不良を起こす種だったりとか出てきてしまいます。でそういった場所はせっかく規則正しく一定間隔で種をまいたとしても結果分になってしまったりしますね。そうするとその場所がもったいない、スペースが空いてしまう。だけども苗を作って畑に出すことできっちりと決まった株まで野菜を植えることができる。そしてその後の管理もしやすい。なので苗を作るというのはとても重要な意味があるんです。あと畑の準備が間に合わないときにあらかじめ苗を作っておいて、その育苗している最中に畑を整えて、いざ準備が整った段階で苗を畑に定植する。時間差を考慮して苗作りをするということも苗作りをする目的の一つだと思います。そんな中で秋冬野菜の苗作りは夏野菜の苗作りとは違った難しさがあります。それはまだ暑い夏の時期に種をまかなければいけないということで、今度は温度をいかに下げるか、また種をまいて発芽してきたものを狙っている虫たちからどうやって苗を守るか、こういったことがとても重要になってくるわけです。そのあたりについては虫との付き合い方が大事になってくるんですけども、そのテーマについては5回目の虫との付き合い方のあたりでお話ししていきたいというふうに思っています。最後になりますが、有機農業の根幹となる技術と言ってもいい踏み込み温床、こういった技術をこれからもですね長く残していきながら、また多くの有機農家や一般の農家の人、あるいは家庭菜園をやられている人でもこの踏み込み温床、サイズは違えどいろいろできますので、どんどんどんどん作っていってもらえたらなっていうふうに思っています。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、有機農業の栽培技術1、踏み込み温床苗作りをお送りしました。次回は第4回、有機農業の栽培技術2、草との付き合い方をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで、場所は藤沢市宮原の相原農場、定員は20名、 応募締め切りは11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。